高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も先週に引き続いて自転車の安全運転のルールの話をしたいと思います。で、先週はかなり基本的な自転車に関する道路交通法の決まりをしました、お話をしましたが、決まりのお話をしましたが、今週はもう少し具体的に、さまざまな実情に合わせた自転車のライダーの義務やルールの話をします。自転車がやってはいけないことということが道路交通法ではたくさん規定されています。で、その中で、いわばよくあるものといいますか、よく出てくるケースをご紹介します。で、まず遮断されている踏切に立ち入ること、踏切の遮断機が閉じようとしたり、あるいは警報機が警報を鳴らしているときには踏切に入ってはいけないというルールがあります。これも重いペナルティが課されることがあります。しかし実際よくギリギリで飛び込んでしまうという自転車がありますね。本当にこれは大事に、発展してしまうといいますか、引き起こしてしまう危険がありますので、絶対に守るという、そういう姿勢で臨んでほしいと私は思っています。それからブレーキが あまりよく効かない自転車、あるいはブレーキ機能をつけていない自転車というものは、これは規制をされています。自転車のブレーキは前輪後輪ともに備えていなければいけません。罰則があります。それから傘差し運転の禁止の問題があります。傘を差す、あるいは物を持ったりするために視野が妨げられると、それから安定を失うような自転車運転になる、こういうことはすべて、道路交通法とか、あるいは各都道府県の道路交通規則によって禁じられています。罰則があります。それからこれがよく起こる事案なので特に注意していただきたいのが、携帯電話を使用した運転です。自転車を運転しながら携帯電話を手で持ってはいけない。通話をしたり、あるいはメールなどをしてはいけない、こう考えてください。特に通話やメールをするという行為は、これは処罰の対象になります。私などはどうして自転車を運転しながらメールができるんだろうというぐらいに思いますが、若い人たちはそういう、いわばこれは運動能力と言っていいのかどうかよく分かりませんけれど、できてしまうのでしょう。けれども実はさらに言えばできてはいないんですね。周りへの注意をしながら、十分払いながらやることは、それは手品でもない限りできない。自分の視線が手元のスマホなどに集中していれば、周りへの注意が行き届かないのは当たり前です。実際に車を運転していて、携帯電話をのメールを打っていたということで死亡事故を起こしてしまったという事例がありますが、自転車の場合でも大変危険なことで重大な結果が発生した事件もすでに発生しています。起きています。携帯電話を自転車を運転しながら使用することは厳禁というふうに考えていただきたい、 もちろん罰則があります。それから、イヤホンなどを使って、聞いていること、そのために運転していて周りの音とかあるいは状況などがこうさっと理解できなくなるような状態になることが禁止されます。イヤホンの使用はそれ自体が禁止されるのではなくて、その結果周りの情報収集ができなくなるような状況になるとなるといけないと、こういうことになっていますけれども、しかしこれにもそのようなことになったときには罰金が課せられます。それぞれ非常に危険な場合を今日はお話をしましたけれども、発生する結果が非常に大きいということが自転車にもあるのだというところは肝に銘じていただきたいというふうに私は思います。さて、自転車の交通ルールの話を少しだけしておきたいと思います。自転車が交差点で右折をするとき、その時には特殊な通行方法、走行方法が求められるのは皆さんご承知だと思います。できるだけ道路の左端、左端に寄って交差点の向こうまでまっすぐ行ってしまって、そしてそこで速度を落として、そして右に曲がると。こういう行動を取らなければいけません。二段階右折という言葉を使いますけれども、時々見られるのはそのような通行方法を取らないで、もう交差点の中を、いわば対角線方向にというんでしょうか、交差点の真ん中をぐるっと弧を描くように曲がり込んで右の方向に行こうとするという、そういう動き方をする自転車があります。車はそういう運転をすることが認められることが一般ですけれども、自転車はそれではいけないのだということをですね、それを考えていただきたい、特に気をつけていただきたいということになります。そういう右折方法の誤りを犯したときに事故にあったりしますと、自転車ライダーの過失が大きく取られて、賠償問題などが具体化するときに非常にマイナス点になります。頭に置いておいていただいた方がいいと思います。それから道路の横断ですけれども、横断の際にもしその交差点に、自転車横断帯があるときには、自転車横断帯を利用する、これが自転車の義務になります。近辺に自転車横断帯があるのに自転車横断帯を利用しなかったということになると、その中で起きた交通事故などについては自転車側の過失が大きく取られることがあるということも注意した方がいいと思います。自転車横断帯が設置されていない、つまり普通の横断歩道だけだったときはどうするか、これはこういうことになります。横断歩道は歩行者の横断をするための場所ですので、横断歩道上に歩行者がいないとか、あるいは歩行者の通行を妨げる恐れがないということがはっきりしていれば自転車に乗ったまま通行して良いのですけれども、歩行者の通行を妨げる恐れがあるような場合には横断歩道中を縫うように走ったりしないで自転車から降りて、自転車を押して横断するようにしてほしいと思います。さて、自転車が従わなければいけない信号の話をします。信号は自転車についても自動車と基本的に同じことになるということに注意してください。ただし、 歩行者自転車専用というように表示されている、そういう信号機があるところがありますけれども、そういう場合には車道を通行する自転車も歩行者用のそれは信号機というふうに見られますけれども、それに従う責任があります。基本的には自動車と同じということを頭に置いてほしいと思います。まあ、自転車に乗っていて事故に遭うということが多くあり、また自転車に乗っていて事故を起こしてしまうということも最近かなり増えています。いろいろな事情があるのだと思いますけれども、自転車事故が最近は非常に心配な交通事故としてよく問題にされるようになっています。自転車に乗る人は保険に入るべきだということは基本であります。そしてまた自転車に乗っていて事故に遭わないためには自転車用のヘルメットをかぶるというようなことを気をつける必要もあります。先週にもお話をしましたけれども、自転車で死亡する事故のほぼ7割ぐらいが頭にその致命的な打撃を受けているということがありますので、ヘルメットをかぶること、そしてまた保険に入っておくことが非常に重要だろうというふうに私は思っています。昨年から東京では自転車を利用する人が対人賠償保険に入ることを義務付けるという、そういうことになりました。各都道府県で対応が違いますので、そこは皆さんのお住まいの都道府県の状況を調べいただきたいと思いますが、東京ではそうです。それほどいわば高額の賠償を義務付けられる、そういう事件が発生するようになっているということを示しています。それから最後に自転車運転者の講習の話もしておきましょう。危険行為を繰り返した場合には公安委員会からその該当者に対して講習を受けることを命ずることになっており、その講習を受けなければ5万円以下の罰金を課せられるという、その受講義務というものが規定されるようになりました。で、昨年6月の道路交通法の改正の結果、いわゆる妨害運転の規定が盛り込まれましたけれども、それは自転車にも適用されて、自転車が妨害運転をするということも、これも処罰の対象になったということも覚えておいてください。ほとんどの方はそういうことをするのは考えられないと思いますけれども、そこまで自転車はいわば危険なこともなし得る交通ツールなのだというふうに見なされているということを頭に置いておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。